こんにちは、たけです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ知識をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしていますので、興味がある方はぜひそちらもフォローお願いします。今日のトークテーマは、私が最近感じた瞑想、ヨガの、大切さというか凄さ、習慣化することのメリットと、あとは、まあ、リタ、まずこの間のラジオもね、リタのテーマでお話ししたんですけど、リタを意識しながら生きることが結局自分にとってもすごくいい巡りを作ってくれるっていう、この2つについてお話ししていこうかなと思います。今日はちょっとですね、お灸をしながらの配信になります。もう最近本当に忙しくて、なんかこう、まあ、充実した忙しさではあるんですけど、バタバタしてる時間が多く、今は30分だけ少し自分時間を取れたので、久しぶりにお灸をしながら、のんびりしようかなと思っているところです。一つ目のテーマの瞑想やヨガを習慣化することによるメリットについてですね、まあ、特に瞑想ですかね。瞑想をしていくと、仕事の効率がすごく上がるとか、集中力が上がる、あとはアイデアがすごく思い浮かびやすいとか、そういった理由から結構ビジネスマンの中でも瞑想をね、取り入れる人とかが最近増えてきているんですけれども、私も、瞑想を、まあ、ほぼ毎日するようになってもう何年か経つんですけど、まあ、私はその仕事がヨガのレッスンとか瞑想のレッスンとか、そういうものが、まあ、自分の仕事でもあるので、そこまでその瞑想をすることによる仕事の効率化みたいなところって、そこまで感じることがあんまりなかったんですね、今まで。なんですけど、最近、この間、何日だろう、1週間、2週間前ぐらいかな、2週間も経ってないですけど、ぐらいから、教習所に、車の免許取りに行こうと思って、通い始めて、そしたら、いまいちプランのね、仕組みがよく分かってなかったので、空いてるスケジュールをひたすらこう入れまくった結果、なんか合宿なんじゃないかみたいな、すごいスケジュールになったんですね。で、それを今こなすので必死なんですけど、もう2時間車を運転して、家で 4,5 時間学科をオンラインで受講するみたいな、プラス家のことして、子供の世話して、仕事してみたいな感じの、まあ、1、2週間を過ごしているので、かなりまあバタバタはしているんですけど、それがね、意外とこなせてるんですよね。特にその勉強に関して、今までやったことがなかった車の知識とか運転技術とか、そういったところがね、不安あったんですけど、この過密スケジュールの中行けるのかなみたいなあったんですけど、意外と今のところ行けてて、明日2時間、教習で車運転したらもう仮免なんですよね。そう。だからやっぱりこう、日々瞑想していることによって集中力が上がってたりとか、まあ、情報処理能力がね、上がるとか言われてるので、この 1日という限られた時間の中でこれをしてあれをしてみたいな、組み立てがうまくなってるなっていうのを、なんかすごく感じるこの1、2週間でした。なので、まあ、改めてね、もともと瞑想はいいよとは言ってたんですけど、仕事とか、まあ、仕事以外でもですけど、いろいろアイディアが欲しい、効率化を図りたいみたいな人は、そっちにばっかり意識を向けるっていうよりは、一旦立ち止まって無になるための瞑想の時間を1日にも3分でも5分でもいいから、毎日とにかく取るっていうことをすると、結果的に視野が広がってね、それぞれのパフォーマンスが 上がっていくと思います。もうほんと最初は難しく考えずに、座っててもいいし、電車で立ってる時でもいいし、とにかく目を閉じて呼吸を感じる、それだけでいいんですよね。なんか現代人は便利すぎて常にね、スマホ見たりとか音楽聴いたりとか、何かしらの情報をこう吸収しようと、している人が多いので、何もしないっていうことをぜひ一日の中にちょっとでも入れられるといいんじゃないかなと、思いました。そして、2つ目のテーマですね。利他的なことが結果的に、まあ、自分のためにもなるよっていう話です。この利他っていうのは、前回かなのラジオでも話したテーマなんですけれども、やっぱりこう人のために何かをするっていうね、そこが生きていく上で大事なんですけど、自分のことばっかりだと最初は良くても、なんかこう成果が、目標に対しての成果が出てくれば出てくるほど虚しくなってくるんですよね、自分のことしか考えてないと。それがなんか人のためっていうものをちゃんと組み込んでやっていくと、自分の目標に近づけば近づくほど、ありがとうって言われる回数がどんどん増えていくんですよね。いろんな人たちから「ありがとう、役に立ったよ」とか「ありがとう、すごく学びになりました」とか、なんかまあいろいろお礼を言ってもらえるようになると、あ、やってよかったなって思うし、だからこそ自分ももっとこう向上して知識をつけたりしながら成長していきたいなって思えるんですよね。でこのね、さっきもここ1、2週間すごくバタバタして忙しかったですっていう話をしたんですけど、そんな中でも、その今ね、潜在意識書き換えのメソッドのモニターさんと一緒にセッションをしてたりとかする中で、あ、あれも知っておいてほしいなとか、これも伝えたいなとか、こういう言い方をしたらもっと分かりやすいかなみたいなことを、まあ思い浮かぶと、それをシェアしなきゃと思って、なんかこう忙しいながらも動画を撮ったりとか連絡をしたりとかっていうことは、ちゃんとそういう時間が確保できているんですよね。これが多分このね、モニターさんがいなかったら、今ちょっと教習所始まって忙しいしみたいな理由で、そっちの仕事の方が行動がおそらくかなり減ってたか、ストップしてたんじゃないかななんて思います。で、こういうのって、仕事だけじゃなくてね、家のこともそうなんですけど、一人暮らしだったら、もういくら洗濯物が溜まってようが、家が、ね、散らかってようが、ご飯が作れなくても、まあ、とりあえずいっかみたいに、おそらくなってたであろう状況なんですけど、まあ、子供も小さいし、洗濯物もたくさん出るし、やらなきゃってなって、なんだかんだ毎日洗濯機回して、ご飯も作って、時間があればね、ちょっと床に落ちてるおもちゃ拾ったり片付けたりみたいなことも、まあ少しはできているので、なんか誰かのために何かをする、でそれはその結果ね、自分もちゃんと手作りしたご飯を食べれてるし、洗濯物も溜めずにできてるし、家もまあ散らかってはいるけど、まあまあまあいいでしょうぐらいに片付けてられてはいるので。なんかやっぱ人のために何かをするっていう動機づけが結構大事なのかなって最近すごく感じています。これってなんかね、そのもう DNA に組み込まれてることなんじゃないかなって思うんですよね。結構動物も子供がいる、子育てをしているこう親のね、親世代の動物の方が餌がある場所とかの記憶をする能力が高いとか、なんかそういうデータがあるらしくてね、なんかやっぱ生存本能っていうかね、自分のその種を存続させていかなきゃっていうのが働くんでしょうね、本能的に。なので自分の独り身よりは、もう子供がいてその子供を食べさせなきゃみたいなのがある方が、餌のありかを覚えるとか、まあ、人間もそうなんでしょうね、きっと。子供がいる方がご飯しっかり食べさせなきゃっていうので、ね、仕事もちゃんとしなきゃみたいな、モチベーションが上がっていくだろうし、逆に言えばね、その子育てが終わって、 趣味がない人とかね、仕事も退職して趣味がない人とかの方がなんか生きがいがなくてっていうのでね、問題になったりもしてますけど、やっぱ何かしらの人のためになることって大事だなと感じます。子供をね、保育園に毎朝送りに行くと、ボランティアのおじいちゃんとかが道端に立って交通整理してね、こっちだよみたいな、安全にみんなが登園登校できるようにしてくれてるんですけど、あれもまあ完全な利他というかね、その子供の地域の子供たちのためにっていうので自分の時間を毎朝使ってくれている。でもそれがきっとあることで生活リズムが整ったり、そういうことをしてくれてるね、おじいちゃんたち本人にもやりがいがあると思うんですよね。まあ、そんな感じで、人のためにする、何かをするっていうことが結果的に自分のためにもなる、そういう仕組みになってるんだなっていうことを、ここは最近感じることが増えてるなという、そういうお話のシェアになりました。なんか最近ラジオは結構なんかまったり自分が話したいことばっかりを話しているんですが、何かね、ヨガの哲学のこと知りたいとか、潜在意識のこと知りたいとかあれば、コメントとかレターとか何かしらでご連絡いただけたらなと思います。では、今日もいい一日をお過ごしください。